今日からグリーンコミュニケーションご案内役、松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、人と人心が通う環境をつくる厚生会武田病院のご協力でお伝えいたします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、3月に入りました。もう本当に寒かったというのが嘘のように日に日に春めいてまいりました。今日などは私自転車によく乗るんですけども、マスクをしながら乗ると余計に暑いという、汗が出るっていうそんな陽気になってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。マスクをしている人、2分の1ぐらいはあるんじゃないかなと思うんですが、さあ今国会では毎日、ちょうど NHK の午前中に国会の、論議の様子が放映されてますけれども、ご覧になる方もあるんではないでしょうか。今回は安倍政権が掲げるアベノミクスを税制面から支える2013年税制改正大綱についてお伝えいたします。アベノミクスって何、税制が何がどう変わるんでしょうか。そんなテーマでお届けします。税のとお話といえばこの方です。コメンテーターは豊田会計事務所公認会計士、税理士でいらっしゃる豊田正史さんです。豊田さん、いつもお世話になっております。
こんにちは、豊田です。ありがとうございます。
はい、豊田さんは本当にこうにこやかな紳士っていう感じなんですけども、やっぱりそういうこう風貌というのはそのお仕事に必要でしょうかね。信頼感、
若い頃は若く見られるということが非常にコンプレックスでして、
若く見られたんですか。
若い時からどちらかというと若く見られるんですけれども、はい、でもこの仕事ですからやっぱり説得力が必要で、もう少し老けて見れたらいいのになと思ったんですが、はい、今ちょうどいいのかなと自分では思ってます。
そうなんですか、はい、やっぱりそういう説得力得をさせるということも必要なお仕事と。
そうですね、はい、若いとどうしても頼んなく思われがちなんで、はい、はい、そういう意味では今は
ちょうど良くなったと。うわ、そうですか、はい、このお仕事公認会計士、はい、それから税理士ともご紹介いたしましたけれども、はい、知ってる人はよくご存知かと思うんですけども、改めましてまた伺いたいんですが、はい、この公認会計士、税理士って違いはどういうところにあるんでしょうか。
そうですね、よく皆さん経理士さんとか会計士さんとか税理士さんって呼ばれるんですけど、はい、多くの方はそれほどはっきりと仕事の内容を理解されてるわけじゃなくて、よく似たことをされてるやろうなと思っておられるんですが、今経理士という仕事は資格はなくなったんですが、はい、公認会計士っていうのはまずその大手企業、上場企業なんかが出している、公表している、数字を、正しいかどうかを判断するという仕事、これがメインの仕事になってます、
はい、
ただやっぱり相手が大企業ですから、監査法人という大きな、会計士ばっかりが集まってる会社でほとんどされてるんで、
はい、
私なんかは小さな監査法人を友人と作って、はい、小さな、上場企業を監査したりしてますけれども、この仕事が、一応公認会計士独自の仕事ということで、メインの仕事にはなってます、
はい、
ただ、実際には私なんかは税理士会に加入して税理士業務を8割ぐらい税理士業務をやっておりますんで、
はい、
税理士としての、仕事がかなり日々多いのも確かです。
あ、そうですか。
どちらかというと、公認会計士の場合は広く浅く知識を持つというか、税理士の場合は税務だけの知識に を中心になりますんで、どうしても、狭く、しかし深く、知識をお持ちやと思います。
ああ、そうですか。
はい。実際、はい、私どもの事務所でも、私より職員の方が、税務に関して詳しいのがいっぱいおりますんで、
はい。
はい、どうしても、深いというところに関しては、私どもちょっと勝てないなと常々思ってます。
ああ、そうですか。はい。この公認会計士として活動されるときに、はい、この企業の、はい、税務だけじゃなくて、はい、他にどのようなことがあるんですか？
いわゆる監査と呼ばれるものでして、はい、判断基準が税法じゃなくって、会計基準というものになります。特に昨今では、グローバルの企業が多いものですから、アメリカの会計基準、ヨーロッパの会計基準、はい、日本の会計基準に合った財務諸表を作るっていうことが、まあ、求められますんで、はい、それらに合致してるかどうかを判断するという
仕事。出されてる数字が、それが正当で正しいものかと。そうですね。いう判断をするって。
そうですね。
はいはいはい。
ただ、やっぱり、どの業界でもそうですけども、過去にはやっぱりオリンパス事件であったりとか、は
い、いろいろ粉飾決算と言われるものですよね。
はい、山一証券事件であったりとか、いくつもやっぱりそういう、不祥事と呼ばれるものは経験してますけれども、
はい、
我々は基本的にはやっぱり正しいかどうかの判断を一生懸命しているという証拠固めをしているという仕事です。
それを見極める、
そうです、
まあ、非常に影響の、はい、広く大きい
お仕事と、社会的影響は大きいですね。
言えるということですね。はい、さあ、今、注目の安倍総理。
はい。
はい、歌まで、この前はオリンピック招致のために、はい、もう本当に頑張っておられると言っていいんでしょうか。
そうですね。
はい。
はい、第一次の組閣の時と全然違って、ね、かなりのびのびとされてますね。
本当ですね。
はい、
第一次安倍内閣の時は、はい、本来の安倍さんの姿が、はい、多分出てた、
はい。
それではダメだっていうふうに、安倍さんはやっぱり学ばれて、
はい、
そして今の姿があるっていう感じでしょうかね。
そう
ですね。
そう。それが、まあ、実行力に伴って、実際日本が良くなればというふうに常々願ってるんですけれども。
日本が良くなればいいんですけれども、ね。
そうですね。
まず、国民の関心事が、やっぱり経済のこの回復、経済が、やっぱり第一の、なんていうんですかね。一番これを何とかしてほしいということで、はい、まあ、アベノミクスということで、はい、今、アメリカなどでも結構世界で注目されているとも言えますよね。
はい、
どうなんでしょう。
そうですね。はい。アベノミクスっていうと、まあ、安倍首相が、掲げる経済政策の、まあ、愛称といいますか、通称といいますか、そういうものなんですけれども、これはもう、英語にも、アベノミクスとそのまま、使われるぐらいに、まあ、経済関係の方には有名になりました。大きく分けて3つのことを提言されてます。
はい。
大胆な金融政策、それから、機動的な財政政策、
はい、
それから、民間投資を喚起する成長戦略と、この三本の矢とも呼ばれますけれども、
はい、
まあ、これを、三つの柱として、経済政策をやっていきますということを言ってるんですね。
はい、
まあ、タイトルだけではわかりにくいんですけれども、大胆な、金融政策と言いますと、何より、新聞市場等で話題になってます、デフレ脱却、インフレ誘導、2% とか、まあ、いろんな言葉が、
ね、インフレターゲットを設けると 1% というのを 2% にしなさいと、
はい
はい、
中には、日銀の委員の中には、首をかけてやりますという方もいらっしゃるぐらい、はい、大きな問題ですね。
本当ですね。
はい、円高是正、それから、銀行が、日銀からお金を借りやすくする、まあ、このあたりが大胆な金融政策の具体策かなと思ってます。
はい。はい、この金融面では、はい、 まあ、あの安倍さんがそういう方針を打ち出したと同時にこう円安傾向になって、
はい、
今ずいぶん円が安くなりましたよね。
そうですね、
まあ、なんと申しましょうか、
はい、
別に安倍さんが何をしたわけでもないと思うんですけれども、はい、
ひとときは1ドル50円になるんじゃないかと言われた時もあったんですけれども、今90今日なんか95円とかいうふうに聞きますんで、非常にやっぱり、まあそれでも、一般的な評価としては、まあ標準的と呼ばれる、国力からすれば標準的と呼ばれる円高、円の水準だというふうに評価されていると思います。
今そうですね、実は、はい、そういう標準的相場よりも、はい、高くなりすぎたというか、
そういうことです。
異常な高まりでしたよね、はい、
そうなんです。
それをこうすっかり忘れて、
そうです、
韓国の皆さんは、はい、そんなに円安にして困るやんかとか、
はい、ね、いう声も出てますけれども、
ありますよね、はい、それは円が実は高くなりすぎたかっていうことを忘れないでねっていう感じですよね。
国力が落ちているにもかかわらず円高が進んだという、はい、まあ、非常に異常な状態が数年続いたということですね。
そうですね、それはこうアメリカの状況、それからヨーロッパの、まあ、経済状況がいろいろ大きな影響を及ぼしたということですよね。
そういうことですね。
で、今回円安傾向になったのも、はい、アメリカの経済がややまあいろんな、金融緩和とかいろんなことを打ち出したということも、はい、
そうですね、
やっぱりそれ連動してるっていうことですね。
もう完全に連動してまして、アメリカの経済の回復と、はい、アメリカの金利緩和政策というのの、まあ、両方にでもって、まあ、今円高が是正されて円安方向に向いていると。ただ、まあ、100円前後というのは、まあ、一般的に経済学者が標準的と思われる水準ですので、
まあ、
この辺りで落ち着くのが一番理想的ではあるんですけれども、いろんな思惑が絡みますんでね、わからないですけども
、はい、まあ、石油が高くなるとか、
ね、そうです、そうです、
円が安くなるとそういうことも同時に起こるということですね。
石油も食料が非常に日本は輸入しておりますんで、はい、そこが非常に高く今後なるだろうと思われます。
そうですか。
もう一つが、はい、機動的な、まあ、財政政策、まあ、自民党というとどうしても公共投資というふうにつながりますけれども、実際やっぱり、公共投資をかなり、お金をつぎ込むということを、まあ、今政策として挙げてますけれども、まあ、私なんか、できたら、半分ぐらいにして、国民に5万円ずつでもばらまいてくれれば、減税という形でばらまいてくれれば、それはそれですごい即効性のある、財政政策やなとは思ったんですけれども、そうはなりませんでした。
そうですね、はい、民主党は人からコンクリート、違う、コンクリートから人へという方針でしたけれども、なかなかそれもうまくいかず、で、まあ、自民党に戻って、また公共事業に国土、日本列島強靭化政策。
そうですね。
というふうに、まあ、ちょうどトンネルなんかが崩落して、
そうです、
はい、なんかタイミングっていうのが
ね、
すごいですね。
そうですね、はい、なんかそういうふうな政策が、効果を上げるであろうという期待感がちょうど集まるようになんか
流れが
進んでしまってますね。
そうですね、はいはい、まあ、そのようにもなっていると。ただ心配なことは、
はい、
これは国の借金がそんなに増やして、
はい、
大丈夫ですか。
そうですね、本当に、おっしゃるように、世界で、
はい、
GDP 比では、ダントツで1位ですから、
は
あ、GDP 比の2倍を超える国は一つもありません、
はい、
ポルトガル
はいはい、
ですら、1.6 倍程度ですから。
そうですか、
はい、
はい
はい、だから、1人当たり771万円、地方債入れますけれども、
はい、国が国民に対して借金をしているという
1000 兆円になったと言われてます。
そうですね、はい、それでいいのかというところを私たちは、はい、ちゃんと考えて、はい、やっぱり公共事業で、はい、それで潤う人がたくさんいるっていう考え方だけではなくて、はいはい、やっぱり本当にそれでいいのかということをやっぱり考えないとダメですね。
本当にそうだと思います。
はい、はい、そうですか、はい、さあ、そういうところも本当に、金融緩和とかそういうことで、経済が良くなるのかというところは非常にこう微妙な問題をはらんでいるというところで、さあ私たちの暮らしに直結していることも、たくさんあると思います。
はい、特に、冒頭おっしゃったようなアベノミクスというか安倍政権による、まあ、減税、失礼、25年の税制大綱というのが、まあ発表されまして、
はい、
まだ法律は
これって1年に1回こう大きく変わるものなんですか？
毎年、こういうものを発表してこういう方針でいきますっていうのは変わるんですが、ただ、はいはい、実際この25年の税制大綱でも、実施は27年からとかそういうものもいっぱいありますんで、実施時期というのは非常に今後注意していただきたいと思います。
あ、そうですか、はい、ただ非常にこれはいいなと思うことも、はい、結構ありますよね、
はい、
ちょっとそれを
そうですね、はい、特に総論的に言いますとやっぱりメリハリが効いてるっていうのが一番評価できるところかなと思います。はい、
さあ例えば、私たちに、はい、誰にも起こりうるという意味で、はいはい、身近なところから
そうですね
お話しいただけますでしょうか。
はい、はい、一般的には一番、皆さんの話題になった一つが、相続税の、改革といいますか、変更ですね。これは先ほど申し上げたように27年1月1日以降の相続から、対象になると言われてます。
ということはほぼ2年後からの実施と、
はい、
はい、
やっぱり国民周知する期間がいりますの で今までですと、1相続あたり5000万の基礎控除と、法定相続人1人あたり1000万の基礎控除というのがあったんですが、これを全部、60% にする、すなわち3000万プラス1人あたり、600万にするということで、広く相続税の納税者を増やそうと、今だいたい 4-5% の人が、納税していると言われるんですが、これを 7-8% から 10% ぐらいに持っていきたいというのが、政府の考え方です。
ああそうですか、はい、ちょっと今のを分かりやすく説明すると、はい、1億円の例えば、
はい、
相続額があったとして、
はいはい、
それで、
今までですと現在の法律のままですと、奥さんと子供を2人いらっしゃるケースと5000万プラス1人1000万ですから3人で8000万まで控除されますので、はい、2000万だけが対象になってたと、
はい、
いうことなんですが、今後については、3000万プラス1人、600万ですから4800万しか控除されませんので、はい、5200万が対象になると、
これ
は結構ということは、はい、2.5 倍ぐらいになりますので、
ね、
非常に影響が大きいと思います、
はい、
ただこれは実は、民主党が出した施策なんですが、実際には法律が通らなかったというもの
なんです。そうなんですか、はい、まさか自民党が反対したわけじゃないんでしょうね。
いや反対したんです、その時は、はい、
そうなんです、
はい、それを今焼き直して出してます。
そうですか、は
い、これが、相続税ですね、
はい、これはそれだけの相続額がある方、
そうですね、そうですね、
に関することです、ね、とも言えるということですね、
は
い、
で、それだけではちょっと不満が出るかなということで、都市部に関しては、土地の評価をちょっと下げたりとかそういう配慮もしております。それから、話題性という意味では、おじいちゃんおばあちゃんが孫に、教育資金として贈与を1500万円までしてもいいと、この1500万っていうのはちょっと大きいなと思ってびっくりしたんですけども、
これは大きいですよね。
大きいですね。
結構お金が、はい、これまでいろいろ努力してきて、 結構財産があるという、はいはい、まあ高齢の方がおじいちゃん、
そうですね、
おばあちゃんがおられるとしまして、はい、あの結構そういう方は世の中には結構たくさんいらっしゃると思うんですけども、はいね、結構その贈与税というのがかかるということで、はい、結構縛られるハードルというか、
そうですね、今まではなかなか
どういうふうなルールだったんですか、今までは。
今までですと年間110万までしか贈与は認められませんでしたので、本当にお小遣いとかそういう範囲でしか、
まあ、お正月なんかにお年玉代わりに、
そうですね、
その110万ですか、
はいはいはい、
もらってるってい う,
そうです、
お金持ちのお坊ちゃんの話も聞いたことあるんですけども、
は
い
は
い、
それがまあ、教育を目的とするものに関しては1500万と言いますと、はい、まあ、かなり、
これは大胆な変化ですよね。
これは大きな、
大きいですよね、
はい、ものすごく今までで中では得意な大きな存在です。ただ、はい、また法律ができてませんので、具体的にどういう、これ全てまだ法律化されてません、
はい、じゃあ実施時期がいつとか、
はい、
そういうのも
今後多少変わる可能性はありますので注意が必要です。
方針がそのように決まったということですか、
はい、ただこの特に今申し上げたような贈与に関しては、経済効果を考えるとなるべく早くというふうに考えるとは思いますけれども、
そうですね、
はい、
これはそういうふうに、変えようという目的というのはやはり、はい、お金が世の中に、
まあ、平均すればですが、はい、高齢者の方がお金を預金をたくさん持っていると、
はい、
それならばその人らに使っていただく方法を考えようということで、それ無駄なお金を使うというのはなかなか皆さんしにくいので、それなら孫のためなら使うだろうということで、孫のために、贈与する。そしたら、もらった側は
そういう若い世代は、はい、やはり大いにそういう、消費力、
そうです
というのもあるというか、
あるということですね、
もうやりたいことがいっぱいある、そうですね、そういう世代にお金を回す、
実際塾が非常に今
一番物入りな時代ですよね。
そうなんです、非常に教育資金というのは大きくかかるものですから、
そうですよね、
そこは非常に効果が大きい
と思います。それ大学の授業料とか、それから受験料とか、
塾代とか、
塾代とか、そういうもうあらゆるものでいいんですか、そういう証明書とか、例えばいるんですか。
多分何らかの形で歯止めがないと、
は
あ、パソコンも、教育とか言い出すともう本当に止めどなく、外れてしまうものが出てくるんじゃないかなと思いますので、
そうですか、
なんか規制をすると思いますけれども。
あ、そうですか、はい、はい、分かりました、はい、これはいわばいい変化と言えるんではないでしょうかね。
そうですね、先ほど申し上げたように広く浅く取るか増税する代わりにこういうもんも取る、それから相続税は増税が多いんですけれども、特に最高税率を上げるというのは、比較的富をお持ちの方に、はい、納税額を多くしてもらうという意味では、まあ、国民の理解を得やすいのかなと思います。
そうですね、でも、はい、お金持ちの方大変ですね何億円か忘れましたけど、
はい、
半分以上が税金なんですよね、
はい、です今までは半分が最高税率
全然関係ないので、
55% かなんか今後 55% になりますので、
それぐらい、まあ、世の中に、はい、還元するというやっぱりそういう広いお気持ちになっていただくというのもいいかもしれませんね。
そうですね、やっぱり働いたお金に課税するよりは理解が得やすいだろうと、相続税に課税する、
そういうことで、
はい、どうしてもここに、話が行きやすいというのは古今東西そうです。
いやー、はいはい、まあどうでしょうか、はい、わかりました、
はい、
さあ、その他に、はい、もっともっとこう直結したようなこともありますね。
はい、そうですね、はい、自動車の補助金なんかが民主党政権でも話題になりましたけれども、
はい、
これにつきましては今のところ、補助金は、特に考えてないんですが、
はい、
ただ、26年27年にかけて 8% 10% と消費税を上げることがほぼ決まってますんで、その時に自動車取得税も、二重にかかるのは忍びないということで、27年の10月に、10% になった時には、 取得税は廃止されるというふうに、考えているようです。
そうですか、はい、この自動車に関する税金というのはいくつもありましたですよね、はいはい、
そうですね、重量税、取得税、自動車税いっぱいあるんです、
はいはい、これはやっぱりなくすべきものっていうのがこう、はい、いくつかあるかと思うんですが、その中の一つがこの自動車取得税、はい、ということですよね。
そうですね、二重課税の典型みたいな。
その重量税、例えばその、はい、重量税って、
はい、結局道っていうのは重いほど痛むんです。
いや、
だから重量にかけようとう、まあ、田中角栄さんやらの考え方やと思うんですけども、
そ う,
なんです
か、はい、そうするとあれですよね、日本列島改造論のあの時にもうちょっとちゃんとした100年持つ、例えば高速道路とかそういうものを作っていただいたら、はい、今強靭化論もいらなかったということですよね。
はい、かなり変わったと思います。
そうですか、はい、さあそして、はい、私たちの住まいに関することはどうでしょうか。はい、
そうですね、特に皆さん関心があるのが、消費税が上がる時に上がる前に、住宅を購入しよう、建てようという方が今非常に増えているように聞いております。
はい、大きいですよね、金額が
非常に大きい、
高いですから、
まあ、人生最大の買い物ですから。
本当です、これ以上の買い物ないですね、きっと。
そうですね、まあ、今の住宅ローン控除制度っていうのは、平成25年今年の12月末をも末までに住む、居住するということを条件に、できている法律ですから、はい、来年1月1日以降の、住宅ローン減税については、はい、新たに決める必要があったんですが、
はい、
それについては今までの、金額よりも特に、長期優良住宅、いわゆる100年住宅とか呼ばれるもの、はい、あるいは低炭素住宅、太陽光発電なんかができている住宅なんかには、500万円まで、控除を認めましょう、
はい、
それ以外のものについては400万円まで認めましょうという、はい、うん、そういう制度は今考えています。
ああ、そうですか、
はい、
そういうものは早くこう実行して、
はい、
まあ、なんぼのもんっていう感じがするんですが、
ただ25年12月末まではもうすでに法律がありますんで、これの場合は26年1月、来年1月以降のものを手当てしたということです、新たに。
ああ、はい、それが、はい、この2013の対抗の中 に,
中に入るということなんです。
あら、まあ、
はい、実際だから25年中に実行されるもの、遅かったら27年に実行されるもの、いろいろあるんです。
そうですか、はい、そうするとこれを改正するからといって、はい、今年何かが、はい、変化が起きるかというと、はい、そうではないということですね。
そうですね、はい、税制だけでは、そんなに効果は大きくはないと。
そうですか、はい、はい、分かりました、はい、さあ、残りもうあとわずかと1分になりましたけれども、はい、どうでしょうか。
はい、あともう一点、はい、法人については、はい、リスナーの方、直接関係ないと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、実際には非常に関係、はい、今年はありまして、はい、設備投資に対する減税とともに、
はい、
給与が上がった会社については、減税をしようという、そういう政策を打ち出しました。これもまた見事なもんだなと私は感じています。
あ、見事なもんですか。
はい。
はい、
はい、それによって皆さんが潤う。
そうですか。
はい。それは効果があると思います。
本当に何パーセントのアップだけれども、はい、やっぱりその、はい、まあ、マインド、よく消費マインドと言いますけれども、やっぱり高級時計が売れ出したっていう話もありますから、
はい、
偉いもんですね。やっぱり経済はそういうマインドで動く。
そうです。気分ですね、まずは。
ということですね。
はい、
わかりました。豊田さん、またお越しください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。豊田雅史さんにお話を伺いました。さようなら。